皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年7月15日の最新論文からマス RA カテゴリの6本をピックアップしてお届けします。1本目はタンメイさん、ケジェンズオさん、ヤンシさんによるデュアルオーサガナルトリポテントマトリシズ総対直行三方行列です。この論文ではエルミート行列であり、かつ参上しても自分自身に戻るという性質を持つ相対クオタニオン行列について研究しています。もともと複素数で考えられていた直行三方行列の概念をより広い相対クオタニオンの世界へ拡張したのが面白いところです。相対クオタニオンは3次元空間での合体運動を表現するのにとても役立つため、ロボット工学や運動制御などの実用的な分野への応用が期待されますね。解析には相対ハルトウィグスピンデルベック分解や新しい相対ムーアペンローズ逆行列といった高度な道具が使われています。特にエルミート相対クオタニオン行列が相対数上でユニタリ対角化できるという性質をうまく利用して、固有値が0か1かマイナス1のいずれかになることを導き出しています。最終的に、これらの行列を特定するための必要十分条件を、行列の平均や線形方程式など、様々な視点から明らかにしました。代数的な性質を丁寧に積み上げて、ロボットの機構合成という未問題への理論的基盤を築いた素晴らしい成果だと思います。2本目は PS コレスニコフさんと BK サルタエフさんによるイニシャルプレアルゲブラスアズアゲネラリザチオンオブデンドリフォームアルゲブラス、デンドリフォーム代数の一般化としての初期前代数です。この論文ではデンドリフォーム代数をより一般的に捉えた初期前代数という概念を導入しています。もともと結合代数やリー代数のような構造には大代数や前代数という派生的なバージョンが存在していましたが、それを任意の二項オペラドに対して一般的に作る方法は確立されていませんでした。そこで著者たちは線形代数的な解析を用いた書き換えアルゴリズムを提案し、コシュル相対を完全に計算しなくても定義関係を導き出せるようにしました。このアプローチは非常に効率的で実用的だと思います。さらに初期前結合代数においては許容された装飾付き平面二分儀という組み合わせ的な構造を用いて規定を構成しています。この木と格子のパスとの間に1対1の対応があることを証明し、その次元が特定の置換を数え上げる数列と一致することを示しました。代数的な構造を木やパスといった視覚的な組み合わせ論に落とし込んで解析する流れが見事で、非常に鮮やかな結果となっています。3本目はカグウェ・アムチャネさんによるクォンタム・アルゴリズム・フォー・クリフォード・マルチプリケーション、クリフォード積のための量子アルゴリズムです。この論文ではクリフォード代数における2つの密なマルチベクトルの幾何学的積を計算するための量子アルゴリズムを提案しています。実はこの計算は古典的なコンピュータでは幾何学的次元に対して指数関数的な時間がかかってしまい、非常に大きな計算上のボトルネックになっていました。そこで著者はマルチベクトルを量子状態として表現する振幅符号化を採用し、幾何学的積をアーベル群上のコサイクルねじれ畳み込みとして再構成するという鮮やかなアプローチを取りました。特に注目したいのがコサイクル位相オラクルという仕組みです。複雑な符号の変化や向きの情報を量子回路の位相キックバックとして処理させることで計算量を劇的に削減しています。結果としてゲート複雑度は幾何学的次元に対して線形にスケールし、係数次元に対しては多対数時間で計算できるという驚異的な高速化を実現しました。時空のシミュレーションや幾何学的機械学習においてこれまで計算コストが高すぎて諦めていた領域に道を開く非常に実用的な成果だと言えますね。 4本目はマスドット QA からのクロス投稿で、アンソニー・ジャクイントさんとミチャ・マストナクさんによるザ・センター・オブ・ザ・テンペル・レイリーブ・アルゲブラ・テンパー・レイリーブ代数の中心です。この論文では表数0の対乗で定義されたテンパー・レイリーブ代数の中心の次元をパラメータに依存せず一貫して計算しています。通常この代数はパラメータが1のべき根になると構造が複雑になりますが、著者たちはダイアグラムにおけるカップの数に基づいた細胞フィルタリングという手法を導入しました。具体的にはカップとキャップのペアを挿入するダイレーションと、それを除去するコンプレッションという2つの操作を使い、中心的な要素がどのように移るかを分析しています。驚くべきことに、中心の次元はパラメータがどのような値であっても反単純な場合における単純モジュールの数と等しくなり、一定であるという結果を導き出しました。代数が反単純ではなくなる状況でも次元が変わらないというのは非常に堅牢な構造を持っていて面白いですね。また中心的な要素が水平方向と垂直方向の両方の共栄操作で不変であることも証明しており、代数的な対称性が美しく整理されています。5本目はマス MG からのクロス投稿で、吉戸意識さんによるアルゲブレイックストラクチャーズオンノンアーチャイムディーンウリーゾーンユニバーサルメトリックスペース非アルキメデス的なウリゾーン不変距離空間上の代数構造です。この論文では普遍性と均質性で知られるウリゾーン普遍長距離空間を熱気体として実現できるかという問題に挑んでいます。距離空間という幾何学的な対象に体という代数的な構造をうまく乗せられるかを探るという非常に野心的な試みですね。著者は P シンハーン体の中の部分体である P シンレビシビタ体などを導入し、これらがウリゾーン普遍長距離空間と等距的に同型であることを示しました。特に実数の部分群と加算無限の完全体を組み合わせることで具体的な値付き体のモデルを構築しています。驚くべきは P シン複素数体や加算無限体上のローラン級数体といった私たちがよく知る体たちが実はウリゾーン普遍長距離空間の具体例として現れる点です。非アルキメデス幾何学と熱気論という2つの世界が見事に結びついた快挙と言えるでしょう。最後はマス .ct からのクロス投稿で、エレナ・カビリアさん、ピーター・ F ・ファウルさん、グラハム・マニュエルさん、ルカ・メジティさんによるクリフォード・セミグラップス&ザ・モノイダル・グロタンディーク・コンストラクション、クリフォード半群とモノイダルグロタンディーク構成です。この論文ではクリフォード半群という構造を半合子から群の圏への積種として捉え直しています。面白いのはこの対応関係が実はモノイダルグロタンディーク構成という枠組みの一例に過ぎないことを示した点です。さらにこの構成をうまく活用することで全てのクリフォード半群を網羅する圏を導き出し、そこからクリフォードモノイドの圏におけるいくつかの因数化系を構築しています。またモノイダルフィブレーションにおけるモノイドに関する一般的な結果を証明しており、これを応用して逆半管とべき等半管からアーベル群の圏へのラックスモノイダル積種との間の対応関係を明らかにしました。抽象的な圏論の道具を使って半群や半管という代数的な対象を鮮やかに整理していくアプローチには非常に心地よい一貫性を感じます。というわけで今回は相対クォータニオン行列からデンドリフォーム代数、クリフォード代数、テンパーレイリーブ代数、そしてウリゾーン普遍距離空間やモノイダルグロタンディーク構成まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け巡りました。数学の美しさと知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。